郎先生のすくすくタイム。この番組は学校法人藤田学園久留米あかつき幼稚園の提供でお送りします。
お日様を待っているんだ、久留米あかつき幼稚園。
子は親の鏡。けなされて育つと子供は人をけなすようになる。トゲトゲした家庭で育つと子供は乱暴になる。不安な気持ちで育てると子供も不安になる。励ましてあげれば子供は自信を持つようになる。褒めてあげれば子供は明るい子に育つ。見つめてあげれば子供は頑張り屋になる。和気あいあいとした家庭で育てば子供はこの世の中はいいところだと思えるようになる。ドロシー・ローノルト・レイチェル・ハリス作、子供が育つ魔法の言葉より。
はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。まあ、12月に入りまして、本当にもう朝晩寒いですよね。まあ、私も朝可能な限り、まあ、出張とかない時は、幼稚園の前に立ちましてね、朝登園してくる子どもたちのお迎えをするんですけど、まあその日陰と日向の温度の違うこと、もうね、もうちょっとでも日の当たるところを探してちょっとそこに立っとこうと、まだ動き回ったり歩き回ったりする分はまだいいんでしょうけど、じっと立ってるというのはね、しみじみと寒さが、なんか応えますよね。でもそんな中にも本当子どもたちが元気にやってきてくれたり、でまた私の幼稚園は、まあ、ブレザーやズボンスカートで登園するんですけれども、幼稚園に着きますとね、ポロシャツや短パンに着替えるんですよ、体操服にですね。本当もう私がコート着て震えてるところにですね、子供たちが半袖のポロシャツとか、短パンなんか履いてね、じゃあ園長先生運動場行ってきますとか言ってね、元気に行ってる姿を見ますと、元気やなぁと思いながらですね、まあもうしょうがないですよね、もうお年寄りですから、しかし本当子供たちのそういうね、朝から元気に触れて私まで元気にさせてもらってるという本当ありがたい、仕事をさせてもらってるなぁといつも感じています。まあやっぱりね、どの大人でも子供たちから元気をもらうということはあるんじゃないかなと思いますよね。さて、中央公園もですね、もう先月まで私たちの紅葉をね、楽しませてくれました。もうもみじもイチョウもすっかり葉を落としましてね、寒々とした、風景になりますけど、まあ、そう、この冬が終わればまた春が来るということをね、楽しみにしたいと思いますが、まあ人間その、ね、成長のきっかけっていうのがあるんですけれども、誰と出会ったかによって、運命が変わると言いますかね。そういう出会いによって、大きく影響されるということは皆様よくお分かりだと思うんですけれども、やっぱり、良い運に恵まれるとか、良い出会いに恵まれるっていうことは、やはり、じっとしててもね、そういう棚ぼたでやってくるとは思わないんですよね。やっぱり努力が必要だと思ってるんですよ。また、どんなに小さな出会いであっても、それを自分の運、ラッキーにつなげていくことは、僕はできるんじゃないかなと思うんですよね。で、そのためにはやっぱり努力が必要と言いましたけれども、例えば、誰かさんに出会ったと。で、十分な話もできなかったとか言うと、あ、次に会った時は、こういうふうなお話をすればよかったな、しようとかですね。こういう言い方を知った方がとか、この話題をすると、あの人ももっと喜んでくれたかなとかですね。これ幼稚園の先生は全くそうなんですよね。やっぱり今日一日振り返って、ああ、今日100点の保育をしたな、なんていう人は、まあ、いないわけであって、あの時ね、ってもうちょっと時間配分が、間違えて最後はなんか子供をせかしちゃったなとかですね、あの時なんかこういう説明の仕方をしたらもっと子供たち理解が深まったんじゃないかなとかですね。だからぜひ明日絶対 子供たちにはこのことを言おうとか、それとかその保護者の方の対応にしてもそうなんですけど、あ、今度あのお母さんに会ったらこのことをぜひ、言おうとかですね。でそれは何かっていうと、どうやって相手に喜んでもらおうっていうね、こういう遊びをやると子供たちもっと楽しいかなとか、あのお母さんにこういうことを伝えると喜んでくれるかなとか、やっぱりポイントはですね、相手に喜ばれることがポイントだと思うんですよね。で、特に大事なことは、その相手の思い、例えばこうしてくれたらいいのになーとか、こうだったらいいのになーと、もし思ってやるならそれを何か形に変える、うん、ということがね、これはもう幼稚園の先生だけじゃなくて全ての仕事に私は共通するのではないかなと思うんですけれども、例えばこの時期ですから、クリスマスケーキを買うっていうことがあるとしましょう。それは単にその物としてのケーキを買ってるんじゃなくて、家族団らんのひとときをイメージしてると思うんですよね。単に買ったのはケーキではなくって、家族団らんのその一場面を、まあ、お金出して買うじゃないですけどね、それを目的に購入をしてると思うんですね。まあ子供たちへのクリスマスのプレゼントもそうですよね。ただそのなんか頼まれてるから、楽しみにしてるから買うというよりも、やっぱり我が子がわーっつって喜ぶ顔、歓声、そういったその相手の願いとか思いをなんとか、実現しようという、そういう心持ちではないかなというふうにも思うわけですね。ですからやっぱり私たちのような幼稚園の世界でも、その相手の期待をね、例えば子供たちはもっと良くなろうとか、もっと成長しようとか、もっと大きくなろうというような、これもう内面の声としての、そういう心の叫びと言いましょうかね、そういう欲求があるわけですよ。どの子だって私はそうだと思います。もっとよくいい子になろうとか、もっと大きくなろうとか、もっとできるようになりたいとか、それをですねアシストする援助するのが私は幼稚園の先生の仕事じゃないかなというふうに思ってるんです。ですからなるべくね、僕は先生方に指導するという言葉はあんまり使わないようにしてほしいな。もちろん指導は大事ですよ。でも1から10まで全部指導しますっていうよりも、やっぱりその子供がやってみたいっていう気持ちをちょっとそのサポートしてあげるとかですね、何かその行き詰まってる、例えば逆上がりをしたい、できるようになりたいって思ってる子がなかなかできない、そこにちょっとしたコツをね教えてあげるとか、そっと下からお尻の下、腰の方を支えてあげると か, なんかそういうサポートをしてあげる、つまり援助をするっていうのが僕は本当のところの幼稚園の先生の仕事のポイントではないのかなと、常々先生方には言ってるわけなんです。もちろん先ほどから言ってますように、その運を引き寄せるとかですね、幸せになるとかいうのはやっぱり努力が必要なんですけれども、まあね、あのソフトバンクの王貞治会長の言葉によればですよ、ね、報われない努力はないと、ね、もし今の努力が報われないとしたら、それは努力とは呼べないレベルのものだからなと。ねえ、なんか温かくも厳しい言葉なんですけれども、例えばその努力が報われる人っていうのはね、まあ野球の方は置いといてですよ、こういうことを言った人がいるんですよ。それはね、愛嬌がいい人だね。愛嬌って今なかなか使わないですよね。ねえ、男は度胸、女は愛嬌みたいなことを昔は言ってたんですけど、まあそれも今ほとんど死語になってますけど、これ男性も女性も関係なくて、やっぱり愛嬌のいい人悪い人って僕はやっぱりあると思うんですね。で、例えばどんな人が愛嬌のいい人かっていうとですね、例えばどんなことでも否定しない。ね。だってでもとかすぐ言う人ってのはやっぱ、僕はやっぱ愛嬌がある人とは言えないですよね。まずは一旦否定しない。ね。で、すべて一遍は受け入れる。ね。で、例えばね、愛嬌のある人ってね、その、物知りのふりをしたりとか、知ったかぶりをしないんですね。 もう僕知らないんですよ、もう何も知らないから教えてくださいみたいな、そういう学ぶ姿勢のある人とかですね。そうするとですね、ああなんか言ってあげようかなみたいになりますよね。で2番目のポイントとしてはね、やっぱり全て未来思考ですよね。うん、もう今までのことをああだこうだね言わない、とにかくなんかもっとこれから良くなるんじゃないかとかですね。で一瞬例えばなんかその未来思考ったってですよ、やっぱ現実は現実ですから、うまくいかないことがあった場合ね、一瞬落ち込むこともクーッとなることもあるかもしれませんけど、でも一瞬なんですよね。それを長引かせない人ですよね。それから3点目ね、努力してる後を見せない人ね、見せすぎない人ですね。私はこんなにやってるんですよみたいなことをね、なんか態度とかね、それで示す人がたまにいるんですよね。分かってるってつってね、そんな見せつけなくても、だから私ねこんなにやってるんですみたいなことをあんまりPR しない方がいいですね。でそういう以上3点みたいな人がね、僕はなんか愛嬌のある人の定義になってるんですけど、そういう人ってどういうことかっていうと、やっぱりね皆さんから応援される人とやったり好かれる人なんですよね。まあ一言でやっぱ素直な人と言ってしまえばそれまでなんですけど、やはり僕は子供たちにも常々言ってるんですけど、まずは挨拶をちゃんとできる人になりましょうね、ね、ありがとうとかごめんなさいをすぐに言える人になろうね、ね、で自分のことは自分でする人になろうね、以上3点がですね、やっぱ僕は素直になる人の、人から好かれるためのやっぱり三原則と言いましょうかね、そういうことだろうと思ってるんですよ。でこれをベースにして次の段階に進んでいくのかなと思います。例えば、野球が好きな子がいたらですね、どうやって野球が上手くなりますかって言ったら、例えば僕だったらその技術的な指導は全くできませんから、そうだね、野球の神様に好かれるようなことをするといいんじゃないかな、そんなことを言うんじゃないかなと思うんですよね。野球の神様に好かれることね、例えば道具は大切にしようとかね、グラウンドはいつもきれいに使おうとかね、グラウンドだけじゃなくてその周囲も、きれいにしようとかね、人から言われなくても掃除をしようとかですね、挨拶をしようとか、そういうことをずっとしてると野球の神様に好かれるんじゃないかなみたいな、そんな話をするんですけど、これはね、日本にはおトイレの神様もいるぐらいですから、やっぱりそれぞれの神様に好かれる、幼稚園の神様に好かれるとかですね、そういうふうに考えていくと、なんかいろんなことがやるべきことが思いつくんじゃないかなと思います。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
久留米あかつき幼稚園からのお知らせです。久留米あかつき幼稚園では、ご入園前の1歳から2歳にかけてのお子様とそのお母様を対象に、親子で幼稚園に通う会員制のチャイルドクラブを行っています。これは週に一度親子で幼稚園に通い、幼稚園の先生の指導のもと、同じ年齢の子どもたち、そしてお母様方と一緒に様々な内容を経験する活動です。運動会や発表会などの幼稚園の行事にも参加しますから、プチ幼稚園も親子で体験できますよ。12月よりこのチャイルドクラブの平成30年度新会員を募集します。お問い合わせは電話 0942-35-0075 0942-35-0075 久留米あかつき幼稚園までお願いいたします。